足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう9月末ですよ。もうこれ最後の放送ね。
ねえ、9月最後っていうことで、もうなんかあっちゅう間に年末になりますね。
もうね、ほんまに月日の経つのが年々早くなってきてね。どうしましょう。これなんとかならんのですかね。IT の力で。
IT の力で、いや、まあ、一応あのコンピューターの方はどんどん早く処理できるようになってるから、
うん、
人間が追いついてないだけちゃうかなっていう。
いや、もうこれ、もう言うても、まあ、あってはもう年末ですな、言うてるんでしょうね。
うん、言うてて、言うてるうちに、なんか年明けましたね、言うて、で、夏暑いな、言うてるうちに、また寒なってきましたねって言うてるやろなっていう。
けども、10月手前やのにめっちゃ暑いですよ、今、昼。
そう、そうそうそう、なんかね、で、週末ごとになんか台風が来よるしね。
ああ、そうなんですね。また、今度も、うん。
今度もまた来んのかな、なんかもう。
うん、
なんかようわからん。もうなんか、すごいね。観光地がもう大変みたいね。
ですよね、
うん。ようやくなんかコロナ落ち着いてきて、
はい、
もうね、なんか観光客いっぱい来るかなと思ったところに台風が来るから。
台風、そうですね。
なんか、なかなかね、うまいこといかんもんですね。
わかります。じゃあまあまあ、ね。季節関係なくニュースありますんで、じゃあ、
はい。
いきますね。はい。今週のニュースは7件です。セブンイレブンジャパンは、9月24日に全国のセブンイレブンで発生していたチケット発券サービスのシステム障害が復旧したと発表しました。障害の原因について同社は、データの切り替えが正常に動作しなかったことが原因だそうです。
はい。これもうなかなか大変な話ですよね。そのチケットの発券サービスが、障害が起きるっていうことで、まあね、この、本当ようやくね、そのコンサートとか、いろんなイベントとかが行われるようになって、ね、それのね、チケットを購入したはいいけど、実際それが、発見できなくなるトラブルとか言うと、もうなかなかね、えらいこっちゃの大騒ぎになってたんじゃないかなと思います。で、まあ、結構長い間ね、これ止まってたんで、まあ、その原因が、うん、データの切り替えが正常に動作しなかったっていうことなんですけども、ちょっとね、このところいろんなのシステム障害で、通信がうまく、まあ、携帯とかね、ああいうのも通じなかったりとか、いろんなことが起きてるんで、なんかちょっとね、嫌な感じがします。いろんなことが起きすぎてるかなっていうぐらい起きてるので、まあね、なんかそういうことがあっても、こう、慌てないように、なんかバックアップ、できるような体制とか、いろいろ、ちょっと考えないといけないんじゃないかな、というふうに思います。
警察庁は、110番映像通報システムの試行運用を開始すると発表しました。スマホを使って通報と同時に事件・事故の様子を映像や写真で伝えることができるようになります。10月1日から6ヶ月の運用を経て、来年の4月1日からは本格運用を目指すそうです。
はい、まあスマホをね、もうほとんどの人が今持ってるような状態で、スマホから、110番するっていうことももう非常に多くなってるわけですね。で、そんな中で、 スマホなのでもうカメラがついてるんだから、そこで写真とかね、映像とかを送ってもらった方が、言葉で説明するよりも、よりもうね、百聞は一見しかずじゃないですけど、そのすぐにわかるから、いろんなね、トラブルに対応しやすい、その警察がどれだけ緊急度が高いかとか、どれぐらいのその人数が現場に駆けつければいいかとか、いろんなことがね、わかるので、まあ、こういう仕組みっていうのは本当非常に重要なのかなという気もします。まあ、ただ一方で、映像があるからといって、本当にそれ正しい映像なのかどうなのかっていう、ねえ、最近そのいろんなフェイク画像とかいろんなものが起きているので、果たしてそれが正しいのかっていう、また別の問題があったりもするので、どんどんね、これいいんだけどまた厄介なことになりそうな。で、またかつ、その、いろんな映像が送られてくると、その対応する警察官の方も、またそれをね、またこまめにチェックしなきゃいけないとか、なかなか大変なことになるんじゃないかな。まあ、とはいえ、せっかくね、いろんなものがあるが、ゆえ、そのスマホにカメラついてるんだから、こういうものをどんどん使っていくっていうのも、一ついいのかなと思います。
国税庁は、インボイス制度に登録した個人事業主の公表サイトにおいて、事業者本人の名前をダウンロードできるページを一部閉鎖しました。理由は一時的に提供を見合わせているためとしており、一部メディアでは個人事業主の名前などの公表方法について見直す方針を決めたと報じています。
はい、これですね、まあ、今後はインボイス制度が実施されるにあたって、個人事業主なんかもそのインボイスの制度、それ登録してるかどうかっていうところで、調べるためにですね、その、名前とか住所とかをこう公表してたんですね。で、ただ、とはいえですね、本名がこれと、公開されると。で、多くの個人事業主の場合は、その、個人名がイコールなんですけれども、ただ、その中にはですね、例えば声優とかですね、タレント業とか、あるいは、作家ですよね、とか、アーティストとかになると、その芸名だとかペンネームだとか、そういうもので活動されている方も多いわけですね。で、そちらの方で、屋号のように使って、そっちでこうね、いろんなビジネスが行われている人たちもいるわけで、で、そうするとですね、また関係ない人たちにその本名が分かってしまうとか、いろんなことが出てくると、果たしてそれいいのかっていう話になってくる。ね、かなりプライベートなところまで、バレてしまうというか、見えてしまうっていうのは、それ本当にいいことなのかっていうのがね、いろいろ問題がある。まあちょっとね、こういうところの扱いというか、インボイス制度、わからんでもないんですが、ただ、あまりこういうことをやりすぎると、いろんな問題が出てくるんじゃないかなと。ちょっとね、このやり方っていうのを考え直さないといけないし、またそれをですね、いちいちそういうところで、確認しなきゃいけないっていうのも、またなんか、面倒な手続きで、せっかくね、いろんなマイナンバーやらなんやらかんやらあるのに、それがうまく活用されてないっていうのも、またちょっと大きな問題じゃないかなと思います。
NVIDIA はメタバースの SaaS を提供開始しました。このメタバースを利用するとパソコンの性能に左右されず、メタバース上で 3D アプリケーションの開発や共同作業、そして仮想空間でのシミュレーションを行うことができるようになるとのことです。
これについては後半にしたいと思います。
アメリカのミシガン大学と中国の浙江大学による研究チームは、ウェブ会議に参加するメガネをかけたユーザーのレンズの反射によって、パソコン画面上の情報が漏洩してしまうという研究報告を発表しました。720ドットレベルで、ウェブサイトのタイトルは読み取れるそうで、今後 4K などの高解像度になると、画面表示している PDF ファイルや Excel などの数字も読める可能性があります。
もうね、私もメガネかけてるので、なんともね、こういう、今まで思っても見なかったようなところに、情報漏洩の危険性があると。まあ、要は、ウェブ会議とかね、やってて、まあ、社内の場合はまだしもなんですけど、社外の人とこう、やり取りしているときに、まあ、パソコン画面上ではですね、その、社内のいろんな資料を見ながら、こう喋ったりとかしてると。で、自分しか見てない画面なので、安心していろんなファイルを開いたり、データを見たりとかしてると、それがメガネに反射して、ウェブカメラを通して、そのメガネに反射してるデータが読み取れてしまうと。まあ、なんかね、カメラの性能とかがすごく上がってきてるので、いろんなことがこう、分かってくる。じゃあこれを防ぐにはどうするのかっていうね、なんかメガネじゃなくてコンタクトレンズにするのかって、またその目に映った文字読めるみたいな話になってきたら、さらにどうするのかみたいなのがあって、なかなかね、こういうなんかいろんなことが起きてくると、逆にこうカメラの解像度の低いものをあえて使うっていうね、なんかそんなローテクなのだかハイテクなのだかわからないようななんか状況にどんどん変わっていくのかなと、なんかそんなことを思いました。
画像生成 AI を使って作成し、イラストレーターがリファインした100枚以上のイラストの絵画集が発売されました。早くもネット上では、絵描きの世代交代を感じる、良い絵とは何かが分かっていない、など賛否両論、いろんな意見が出ています。
まあ、このね、番組でも何度も、この AI の自動生成画像の話は、取り上げていますけれども、ついに、その絵をベースにしてですね、イラストレーターが、さらにそこを修正したものをですね、画像集みたいな出して、出したということで、まあね、ある意味、その、コンピューターと人間の共同作業での創作物っていうことで、まあそれはそれでね、一つありなんじゃないかなという気もしますし、で、今後、こういうその AI とかがどんどん、進化していくので、その中で、じゃあアートっていうのは一体どうなのかっていうのは、だんだんね、また新たに、再構築されるというか、アートっていうものの考え方とか、その辺がまたね、問われるっていうことになるんじゃないかなと。まあ、長くね、見てると、このアートの歴史、美術史とかでも、やはり、その時その時のですね、絵の具とかが新しいものが発見、作られたりとかですね、その、技法ですよね。いろんなものも絵の作り方とか、まあ、例えば、印刷技術だとか、シルクスクリーンの技術だとか、そういうものが出てくることによって、その、絵画、そのものの価値とかね、いろんなものが問われるっていうことは、毎回毎回起きているわけですね。で、なので、今回もそういう意味合いで、これが今後アートとして定着していくのか、それとも全く別のものになっていくのか、まあね、いろんなことがありながら、形が出来上がってくるのかなと思います。
フィッシング対策協議会は国税庁を語って、あなたは税金を滞納しているといった偽メールが出回っていると注意を呼びかけています。メールに記載された URL をクリックすると偽サイトにつながり、クレジットカード番号などを入力させられるそうです。
はい、もうね、だんだんだんだんこういう詐欺メールというかスパムというか、このあたりもどんどん手が込んできてですね。で、しかも文章が、元々の文章というか、それのコピペとかそういうもので作ってますし、その偽サイトに飛ばされても、その偽サイトも本物のサイトから画像とかね、全部こうコピペして作られてたりするので、まずね、見た目では見分けがつかなくなってきてると。非常に手が込んできてるので、そのあたりをね、こう何とかするって言っても非常に難しいですよね。なので、まあ、URL をしっかりチェックするとかですね、そういうメールが届いて、 届いたらですね、そこに書いてある URL を叩くん、そこからリンクをクリックして進むんではなくって、いつも自分が使ってるサービスの URL、あるいはブックマークしているところから行くとか、あるいはですね、そこの、官庁なり企業なりなんかの、公式のホームページを調べて、そこに電話して書く、そこのホームページの方、検索して出てきた、ホームページに電話して確認するとか、そういうことをやっていかないとですね、これもうそう簡単にはこう見分けがつかなくなってきているので、非常に注意が必要だなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい。
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとか、いろんなやってるじゃないですか。はいはい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときに、スーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
で、ただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ。で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されていますので、そちらの方をご参照ください。警察110番のね、映像通報システム。
うん、うん。
これね、僕もね、やったらええのにと思ってたんですよ。
ああ。
うん、だから別にその、ね、どうせスマホみんな使ってるじゃない。だから、うんうん、アプリみたいに入れるんですかね、どうなんやろ。
ああ、一応なんかそんな感じ、どうなんかな、
うん。
ちょっと細かいところは、私もよくわかんないですけど。
テレビ電話みたいなんで、まあやるのか、みたいな。まあ、でもやっぱりね、その電話、まあそれ110番、まあなかなかあんまりしないですけどね、普段。かけることもないんですけど、やっぱりね、そういうのも使ったらいいのになっていうのは常々思っててですね。
うん
うん、やっと始まったなみたいな。なんか結構だから、最近そういうこう国絡みの今まで動き遅いな思ってましたけど、やっぱりね、デジタル庁ができてきて、
うん、
まあ、そういう意味でもなんかそういう動きがね、いろいろ出てきてますよね。
まあそうですね、いろいろ動き始めたのは動き始めたけど、でもとはいえなんか、何やろうな。こう
飽きませんか、
ま、いろんなところで、こう、その、なんていうのかな、デジタル化したっていうレベルであって、いわゆる、こう、DX って言われるようなね、
はいはいはい、
うん、その、新しい価値を生み出すようなとか、今まで、こう、使われてなかったものをちゃんとこう、使えるようになってるとかいうところには、なんかまだまだ行ってないような気がするんすよね。
まあ、それはまあ言うてもね、うん、その、決める人がおっちゃんばっかりやから。ここ、今後とかどんどん若い人の時代になってきたらね、その、デジタルネイティブというか、ジェネレーション X というか、
多分そこ、ね、Z が変わってくれば、いろんなものも変わるんでしょうけど、まあ、とはいえ、そこまで行くにはまだまだ時間がかかりそうやし、その、 根本的にやっぱりね、こう縦割り行政がどうにもならんと、はははなかなかね、どこが頭取るんやみたいな妙なこう、
うん
権力争いみたいなものがあったりとかするし、
そうですね、うん、
そこら辺のことがもうね、いつも私が、腐してるマイナンバーカードみたいなものも。
腐してる。
うん、何をしたいねんっていう結局っていうね。もうなんか、ようわからん。何が便利になるのかがさっぱりわからへんっていうね。なんか、不便なだけで、かえって手間が増えてるだけで、何が便利になったのこれっていう、なんかよくわからない状態になってるっていう。なんか
2万円もらえるとかね。
うん、なんかそこでしかないのっていう、何それみたいな、なんか、マイナポイントもらえるからって、そもそも、あれっすよ、それ、草下ついでに言うと、
はい。
マイナンバーカード作ってないと、マイナンバーカードの交付申請書って送りつけてくるんですよね。
ああ、そうなんですか。
うん。うちも届いてますけど。
作れってですね。
うん、作れって、今なら、マイナンバーポイント、ああマイナポイント第2弾実施中ですって。
うちにも来てましたけども、もう、うん、足立さんが作るな言うから、ぽいしましたけどね。
いや、これね、
うん、
いや、そもそもなんで送ってくんねんっていう話を。
どういうことですか？
いやいやいや、要は、作ってない人をリストアップして、
はい、ああ、はいはい。
住所に送ってくるわけじゃないですか、わざわざ。
送りつけてきましたわね。
うん。で、このコストは、何のコストこれって思ったりする。
なるほど。
この金は一体なんでこんな金使ってんのっていう。
はいはいはいはいはいはい、はい。
この金なんで使ってんのと、それから、これって送っていいのかっては、細かいこと言うとね。
はい。
いや、送ってこいって言ってないよってこっちは。勝手に DM 送ってきたって、これ個人情報保護の観点から言ってええのこれっていう。こっちが送ってくれって言って送ってきたんだったらいいんやけど、別に送れとも何とも言ってないのに向こうが一方的に送ってきたっていう勝手に住所とか使ったっていうわけでしょ？
そうですね。
うん、で、これはマイナンバーカード作ってねって言うんでマイナポイントやってますよっていうキャンペーンを案内してるっていうのは、
はいはいはい、
これビジネスでやったらね、一発アウトの話ですよ、これ。
そうなんですか？よくあります
ね。だって、本人の許可を得ずに住所使ったことになるから、報告、企業がこれやったら一発アウトじゃないですか。個人情報を勝手に使ってるから。
同意してないのにこっちが。
うん、そうそうそう。だって、これ、こんなに使っていいよって言って、みんな住民票登録とかしてるわけじゃないじゃないですか。
まあまあ、まあ義務やからね。やってるだけで。
うんうん、うん。それを勝手に使っていいよなんていう話はなくて、これ、なんでこれを OK になってんのやろうと思って、ちょっと調べてないんですけど、なんか不思議な気がするんですよ。これ、こんなところに個人情報を使ってええのっていう。なんか気になりません？
国やからええとかそんなのはないんですかね。
国やからええっていうのは、それは、国の権力は、国が権力をいくらでも使ってええっていう話になってまうじゃないですか。それやったら何でもありになるから、マイナンバーなんかはそもそもいらんやんっていう世界になってまうから。
なるほど。まあ、ちょっとこの話すると、足立さん興奮してくるんで、もう後半のニュースいきますね、無理やり。
はい、はい、はい。
はい。ちょっと読んでみます。NVIDIA はメタバースの SaaS を提供開始したと。
うん。
で、まあ、このメタバースを利用するとパソコンの性能に左右されず、メタバース上で 3D アプリケーションの開発や共同作業、そして仮想空間でのシミュレーションを行うようにできるというようになるね。
うん。うん、
だから SaaS っていうのは、だから、サービスアズなんちゃらですよね。
サービスアズアサービス。
アズア、じゃあね。
サーズは、これ、あれでしょ、後ろがアズアサービスで、
あ、そっか。
S は、これ何やったっけな。システムやっけな。なんかそんなやつやったと思う。もういい加減なこと言ってるな。
まあ、要はクラウド上でってことですよね。
うん、そうそうそう。そうそうそう。ネットを介して、このシステムを使えるっていうところで、うん、メタバース使えるよっていう。
うん、だから、うん、自分のパソコンの性能は関係なくて、そっちがサーバー側で処理するから、
うん。
まあ、3D もサクサク動くよってことですね。
うん。あ、うん、S はソフトウェアですね。ソフトウェアアズアサービスですね。
そうだよね。ソフトウェア
もうあかんわ、おっさん。おっさん二人やと。ね、記憶がボロボロなと。
そうそうそう。なんか、サーズの後になんかいろいろパースとかね。うん、ダースとかいろいろね。
いろいろ言われ始めたんですけど。ね、まあまあ、こういうなんがね、出てきて、こう、まあ、NVIDIA がやるっていうのがね、すごいなと思って。
NVIDIA ってあの、グラフィックボードがね、
そうそうそうそう。
有名な。だから、逆に言うと NVIDIA は、個人にたくさん 3D がぐりぐり動く、グラフィックカードを売りたいはずやのに、こういうなんをするんですね。
ちゅうかね、これは、これ、個人じゃなくて、企業向けのサービスなんですよ、これって。NVIDIA がやるやつって。
はぁ、はぁ、は
ぁ、
は
ぁ。うん。で、NVIDIA って、もう、そもそもはね、今山崎さん言われたような、そのグラフィックスのボード、パソコンに入れる、そういうチップとか、そういうの作ってた会社ですけど、画像処理でもう欠かせないチップになってきてて、
はいはいはい、
で、自動運転のカメラの画像解析とかそういうなんでもうね、NVIDIA めちゃくちゃ名前打ったわけですよ。
あ、そうなんですね。
うん。だから自動運転ではもうね、欠かせない、チップを作ってるとかソフトウェアひっくるめ、AI とか、はいはいはいはい、そこら辺をやってるのが NVIDIA なんで、
うん、
で、そういうところの、いろんなシミュレーションをメタバース内で行えるようにしようっていうための、SaaS なんですよ、これ。うん、
へー。
で、要は自動運転とかね、どんどんこう開発進んでいくんですけど、
はい、
やっぱりいろんなテストしないといけないわけじゃないですか。当たり前やけど。で、その時に、いきなり実機でその車作ってテストとかってできへんしょ。なかなかそんな簡単に。
まあまあ、確かにね。
うん、大変でしょ。
そこメタバースでやろうと。
そうそうそうそう。特に、じゃあ自動運転の車が、10台走ってたらどうなるのとかね。そんなテストって、はいはいはい、そんな実機でやるって、そんな簡単な話じゃないから。
うん。
で、ね、交差点のとこに4方向から自動運転の車が同時に入ってきたときどう処理するかみたいなのをシミュレーションしたりとか、そういうなんて、やっぱりこういうメタバース内でね、やっていかないと何が起きるかわからへんし、で、さらには最近、こういうね、産業用のメタバースとかで、デジタルツインとか、ミラーワールドとかって言われるんですけど、実際にリアルにある、街中の、画像とか全部取り込んで、
はい、
で、それを再現したメタバースみたいなのが作られるんですよね。
うん、
で、例えば、渋谷の街中の画像とか、そういうビルの建ってる状況とか、全部最近ってね、3D スキャンできるようになってるじゃないですか。いろんなセンサーとかで。
はいはいはい、はい、そうですね。
ね、iPhone なんかにも積んでますけど、ライダーって言われるような、そういうなんで取り込んで、で、その街中の様子を全部メタバースの中で再現していって、で、そうすると、例えば自動運転なんかだったの、信号機を読み取らないとあかんけど、
はいはいは
い、じゃあ、あちこちにいろんなサイネージって言って、でかい液晶ディスプレイがあって、広告とか流れてるじゃないですか。で、ああいうのは間違って読み取ったらえらいことになるでしょ。
ああ、
で、
確かにね。
うん。だからそういうのが本当にちゃんと読めるのかっていうのをシミュレーションするのに、そういうメタバースの中で、実際にちゃんとその中から信号だけこうピックアップできるのかとかね、いろいろこうチェックかけないといけないわけです。道路標識もちゃんと読めるのかっていうのとかね。
は
い
は
い、うん。そういう、だからそういう時、うんうん、に、こういう、SaaS を使ってやるっていう、まあ、その環境を NVIDIA が提供しましょうというような話を。うん、まあ、そういうことをね、やっていかないと、なかなかね、もう、自分とこで用意するって言ったって、もう大変やからね、こんなん。で、使うのを全部ね、どこの会社も同じようなもん使わないといけないはずやし、
はい、
逆に共通した環境の中でやってった方が、ね、それぞれ同じ、環境でチェックできた方がいいわけじゃないですか。
うん、確かに。
で、例えば今までも車の開発とかでも、やっぱりテストコースとか用意されてて、で、そこをいろんなメーカーの車が走ってテストしたりしてるわけなんで、
はい、
で、同じようなことがやっぱこれからできてくるんじゃないかなっていう、このね、例えば NVIDIA が用意した、 メタバースがあって、その中でのシミュレーションでクリアしたら、一応その、これだけの条件はクリアできるっていう意味で OK になるみたいなとかね。なんかそんな、うん、ことがこれからできてくる。うん。まあ多分ね、そういう世界にどんどんなってくるっていう。まあ、ね、コンピューターとか、この技術、メタバースの技術がどんどん進化してくるから、よりその、開発する上でのいろんなシミュレーションとかがね、やりやすくなってくるし、で、そうやって実際にものを作る前にいろいろテストを細かくできた方が、開発期間も短くなるし、開発コストも抑えれるし、で、またいろんなね、思っても見なかったような、課題とかも見つかってくるだろうし、うん、多分今後はこういう、その、どんどん、その、メタバース内でのシミュレーションテストっていうのが、すごく、すごくというか当たり前のように広がってくるんちゃうかなっていうね、はいはい、そんな感じはするし、まあ、どうなっていくのか。まあ、その中に、今だとその街中だけでやってるのが、だんだんこう、人が歩いてるのをシミュレーションしたり、はいはいはい、自転車とかね、そういうのも、中でこう、動くようにしたりとかしていくんやろうけど。
テスト環境でメタバースが今後は使われていくと。
多分そうなって、より、その、開発が早くなるというか、うん。やっぱりね、いちいちこう、そのたびに試作機とか作ってたら、
はいはいはいはい。
大変になっちゃうしね。うん。まあ、多分そういうなのがどんどん。まあ、実際に、いろんな開発で、そのもう、パーツをね、それぞれの部品とかを、のデータを細かく取って、はい、で、そのデータを、こういうシミュレーション環境にぶち込んで、その、部品 A と部品 B で組み合わせてどうなるかとか、そういうシミュレーションとかもうね、始まってるらしいんですよ。いろいろ。
うん、そういうあれなんですね。お
ー、すごい。もうそういう世界になってきてるんで、で、まあ、ただ、とはいえね、メタバースは人間が作ってるんで、その、限界はあるのはあるんですよね。その人間が分かってる範囲でしか当たり前やけど、その中で再現できへんから。
まあそうですね。
うん。自然環境というか実際の物理世界の場合は、それ以外にいろんな条件があるんで、その人間が思ってもいなかったようなことが起きたりとかするわけなんで。うん。まあそこは違うけど、まあとはいえ、ある程度ね、この想定できる環境というか、そこでこうクリアすれば、はい、まあ、かなりの性能のいいものが出来上がってくるんで、まあね、どんどんその、コンピューターに向かってる時間が増えてくるっていう、なんか、そんな状況になるし、またそのメタバースの中にいる時間が長くなるっていうか、
そこで仕事するのが当たり前になるみたいかもしれないね。
なってくるでしょうね。そんな風にどんどんどんどんみんなが。うん、まあ多分そういう時代にこう変わっていくので、本当その、はい、メタバースってなんかゲームみたいなもんちゃうんとか思ってたら、いつの間にやら、うん、その中で仕事をするとか、そこに会社があるとかオフィスがあるっていうのが当たり前の世の中にもうね、間もなくなっちゃうんじゃないかなと、そんな気がしています。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあまあ、ほんと最後に足立さんおっしゃったみたいにね、メタバースとかで働く、うん、今リモートワークがだいぶ当たり前になってきましたけど、うんうんうん、ここからこの流れでね、メタバースの中で、うん、会社がメタバースにあるみたいなね。
もう、なりますよ。もう、だって今のね、高校生とか中学生とか、別にそういうね、オンラインゲームとか普通にあって、その中でパーティー組んで戦ったりとかいろいろやるじゃないですか。共同作業もしてるんですよ。もうみんな。
ゲームとかでね、やってますもんね。
うん。
同業
とか。そうなの。そう、普通にやってるから、別にそれの延長線上で仕事やっててもおかしくないと思うんですよね。
うん、まあまあ、昔ね、セカンドライフでやってましたからね。なんか告知が今日はたくさんあるそうで。
はい、たくさんというか、2件、ありまして、はい、まず一つ目がですね、今、連載やってる経済界ウェブっていうところで、はいはいはい、 月曜日に、新しい第6回目が公開されまして、で、今回は、DAO の話を書いてます。うん、DAO。分散型自立組織と言われるやつなんですけど、それ何残っちゃってみんなんかね、わからない説明が多いかなと思ってて、で、今回は DAO の中でも、仕事をね、紹介するっていう、フリーランスに仕事を紹介する。まあ、日本で、言ったココナラとか、ランサーズとかあるじゃないですか。あんな感じのことをね、海外に DAO があるんですよ。同じようなこと、サービスをやってる。
はいはいはい、
で、ちょっとそれだとね、すごくわかりやすいかなと思って、それを取り上げて、その DAO と、うん、じゃあ、それを普通の会社組織でやった時と何がちゃうのみたいな話をちょっと書いてみたんで、よかったらまた読んでみてください。経済界ウェブで調べれば、まあ、出てくると思うので。
新田さんが記事を書いておられると、
う
ん、はい、
はい、書いてます。で、それともう一件がですね、はい、久々に初心者向けのオンラインセミナーを開催することになって、ちょっとね、もう
もちろん、
うん。NFT というか Web3 です、今回は。さらに枠を広めて、はい、Web3 勉強会ということで、ちょっと、来週なんですけど、10月の4日の火曜日に、ですね、夜に、やりますんで、
10月の4日というと、もう来週の火曜日、ね。
来週です。うん、来週の火曜日、ちょっと直前になっちゃったんですけど、
はい、
うん。その主催者の方からですね、もう Web3 の話をちょっと90分ぐらいでやってくれと。
90分は長、はい。
長というか、いや、短って感じなんですけど、NFT、メタバース、DAO で Web3 の全体像っていう話でやるんで、結構てんこ盛りになりそうなんで。
はい。初心者向けですね。
初心者向けです。もうね、なんか事前収録してもう4倍速で流そうかなぐらいの情報多すぎるんで。
有料ですか？
あ、有料です、こちらは。
はいはい、
はい。まあ、そういう感じで、かなり Web3 全体像ってね、なかなか分かりそうで分からないところなんで、その辺を、ちゃんとね、全体像、概要をね、しっかり捉えた上で見ていくといろんなことがわかるんじゃないかなと思いますんで、よかったらそちらもチェックしていただければということで、またこちらのね、Facebook の公式ページ、番組の公式ページとか、YouTube のコメント欄とか入れときますんで、よかったら、チェックしてみてください。
ありがとうございます。もう、巻きでね、はい、やっていただいて。
巻きでやらないとなんか。
まあ、だからまたそのあたりの、ね、はい、URL とかまたいろいろ貼っといてもらえれば。
はい、はい。
思いますんで、
はい、ぜひよろしくです。
はい、皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。